取り組まっていただきます。奥出先13号は明治10年に書かれております。でこの明治10年というこの時期は、ちょうどこの奥出先を書かれた背景になるわけですが、まあ、日本という見方からいたしますと西南の駅が2月から、まあ、夏いっぱいですね、9月まで西南の駅が、まあ、西郷戦争ですね、薩長連合が、まあ、はっきり言ってこの長州藩が西南の戦争でもって西郷を追い詰めて倒すわけですが、その時薩摩を仲間割れさせて戦わしちゃうわけですね。でその後長州藩がずっと力を占めるわけですが、そのこの後からですね、薩摩の方が実は長州は、孝明天皇を毒殺すると同時に王子の皇太子のですね、陸奥親王も処分してしまって、そして南朝の子孫である大室という長州藩の範囲に住んでいた南朝の子孫を立てて明治天皇として担いで押し通したんだということを薩摩藩の重臣が、まあ、それとなく流すようになるんですね。でこれは、まあ、知れ渡っていたことなんです。んで明治天皇の写真というのは一番発表されてないですね。ですから外国人が描いた肖像画が写真に撮られて御神鋭として配布されたんで明治天皇の写真はないわけです。でそういうふうにはっきりと、朝廷軍とした薩長連合が割れてですね、それで長州の悪事がポロポロ出てきたっていうのがこの10年という時です。そしてそれに付随いたしまして、岩倉具視などが欧米を視察してまいりまして、で世界がまあ、キリスト教の風習でもって固まっていたのは民主化にどんどんどんどんと世界が流れていくというそういう流れを見てきたにもかかわらず、それに逆行いたしまして天皇を神格化するということを、まあ、岩倉具視など国が進めるわけですね。でおかしなことが起こったのは、孝明天皇は北朝なのになんで明治天皇は南朝なのか、明治になりますと南朝の中心、楠木正成とかですね、あの南朝に尽くした武将たちの神社がどんどん作られると。でそれまでは逆賊だったんですね。楠木正成もはっきりと北朝から南朝っていう態度の変化があって、むしろ学者が振り回されるというのがこの当時であったと。でそういうのは思想的背景にあるわけです。そして小さく範囲を狭めますと、この奥出席が書かれた頃習字が、40日間も警察に捕らえられて拘留されたということが出てきます。でそれは公文教祖伝などでは明治9年の藩の始めからですね、習字が宿や風の境県の許可を取ってそして合法的にやっていたって書いたんですが、境県に奈良地方が境県に編入されたのは4月18日で春の初めじゃないわけです。そして主事が捕らえられたのをですね、親様の布教活動、親様のお話が政府に嫌われたんだという言い方してますが、実は習字の無許可営業というのが、宿屋と蒸し風呂の無許可営業というのが、まあ、無許可営業ということは脱税というものが絡むわけですが、それで捕らえられたんだということが復元という雑誌に二大新柱さんが、宿屋の許可は明治13年 ほんで、蒸し風呂の宣伝は、明治12年に許可を取ってる。っていう書類の方を発表してますから、明治10年には、周知は許可を取ってなかったということははっきりしております。で、そういう周知が捉えられたのはですね、親様が、この、天皇神道、これ、明治6年に、あずさ、みこ、いちこ、かかり、きと、きつねさげ等の所有禁止という、明治6年に法律が出るんですが、これ、一切のきとを禁止したんじゃなく、天皇に関わりの、天皇家に関わりのある神のご利益はいくら説いてもいいと。で、その他の宗教のご祈祷のご利益説いたらけしからんと。有罪にするという法律でして、これは祈祷を全面的に禁止しないんじゃないんですね。何しろ天皇神道っていうのは全くの飯の塊みたいなもんで、天皇の言葉はですね、神あかりであると。天の神様が言わしてるんだっていうような態度を取っているんで、他の宗教がその態度を取るとけしからんと逮捕するわけです。で、天皇神道に関しては不思議なご利益があるんだっていう大宣伝やるわけですね。まあ原稿の時に神風吹いたっていうのは大宣伝は明治から大いに行われるわけで、それまではそんな大した宣伝ではなかったんですね。で、そういう背景があって、こう、筆先1から読んでいきます。今日までは何か心配したなれど、明日日からは王冠の道、今まではどんな難重の道筋も見えてあるから断りばかり。この先は確か受け合い月日にはどんなことでも危な気はない。だんだんとどんな話を聞いたとて、世界楽しめ月日働き。これからは月日出かける働きに、何をするともたるも知るまい。日々に世界のところを見渡せば、一列子どもいじらしいこと、月日にはだんだんどんなことでもな、助ける模様をせくばかりやで、これまでは断りばかり言っておいた、もうこれからは断りはない。ここの部分、この後の25までがですね、村田幸右衛門が同じ言葉を親様から書いていただいております。それで村田本という下冊が本部の正冊と並んでですねあるわけです。で、村田幸右衛門が非常にこの頃一生懸命というより、親様の教えを大々的に、世界に伝えようとして村田幸右衛門が努力していた時なんですね。で、秀次がこうして捕らえられた時に、秀次が捕らえられるとはみんな思ってなかったわけです。山沢と秀次がしきりに親様を陥れようとしているのは、おそばの者にはわかるわけですね。これ、今ちょっと行かれたのは、お筆先でそばの者っていう時には、皇帝たちは含まれないんです。皇帝たち、親様の身近で、一生懸命勉強して、世界助け、親様のお手伝いしてきた人間は、後の私たちは皇帝たちと呼んでおりまして、親様は取り継ぎ人とか、それから勤め人従、また勤め人従を世界、陽気づくめ世界建設の人足という方に位置しましたんで、人足と呼んでます、勤め人従を。それから、それのリーダー格を人足八代と言いまして、まあ今知られているんでは、飯田岩次郎とか、山本吉五郎、それから習い等というような人が人足八代として、親様の教えをですね一生懸命学んで取り継ごうとしていたリーダー格として、この3人が、まあ、3人というより大勢言ってくださったんでしょうけども、後の時代になるとずっと親様の教団でリーダー格のはその3人が目立ったから、この三人が人足八代として伝わっております。で、人足とは人足八代、取り継ぎと皇帝たちは呼ばれておりまして、そばなものというのは、親様のご親戚を大体指しておりまして、その張本人は、悪事あろうと若き女房と、 悪事とまで言われております修二と、それから修二を操った山沢良次郎、まあ修二がまだこの段階では生きておりますから、まあ、そこまでの話にしておきますけれども、まあ、修二が亡くなった後、新之助を松江が養子にするんですね。修二が養子にするわけじゃありません。松江は赤の他人ですから、梶本の息子を養子にして自分が親様の親戚だと主張するわけです。で、まあなんて言うんですか、血筋という血統というもので確証制度を考えておりますと、実は松江はですね、子供を産んでいると言いますけれども、怪しい子供でありまして、修二の子供と誰も信じていなかった。ですから赤の他人だという扱いですから、松江が新之助を養子にして、それで親様の親戚になったという、そういうまあ強引なそばのものをぶりを示すわけです。で、そばのものというと、まあ大体親様に背いた者たち、身近な人、それでこうって私たちが親様のおそばで勉強していたというのは、取り次ぎに人足、人足やしろというように呼ばれております。で、これ4月28日にここまで8まで読んだんですが、5月5日これ小さい字で書いてあるのは陰暦です。これはお筆跡読むときにですね、南号という下に書いてある日付は新暦で書いてある。それからお歌の間に、これは親様の筆で書かれたのは全部陰暦で書いてあります。それで新暦と陰暦が、この当時両方使われておりまして、まあ私が中学生の頃、田舎ではほとんど陰暦使ってました。非常にその新暦というのは天皇暦というふうな意識がありまして、特にお筆先では新暦は天皇暦として使われております。で、旧のお歌から、今日までは何も知らずに人間の心ばかりで心配をしたと、これからは心しっかり入れ替えて神に打たれて陽気勤めを、したるならそのまますぐにしっかりと利益を表す、これを見てくれと。まあ、ここで理学表すんですが、この超自然的理屈に合わない不思議なご利益があるというのは今までの宗教だったんです。ところが親様が理学表すというのは、不思議不思議と言うけれど、不思議な助けも理の当然という、正月の保存会代に私書きましたけれども、理の当然の理学ということを親様は教えているんです。お勤めで月日の理というのは、言い換えますと天然自然の理を指しておりまして、これは理の当然、合理的な主語の理を指しているんですね。それで理学とか普通で宗教で使っているのは不合理な、理屈に合わない、神様がご利益くれるというんで、ほとんどこれは嘘なんですね。で、そこを親様ははっきりとけじめをつけて、これから先も扱ってくれると思います。で、13、この先は月氏一度言うたことをどんなことでも背きできまい、月氏より言うたることを消すならばすぐに退く、承知していよ、今まではうちも世界も真実の心に分かりさらにないので、親様はいくら説いてもですね、今まで幕府とか各藩でもってですね、権力者が作った法律というんですが、規則でもって通している主に服従精神を教えているわけですね。忠義孝行、信仰といっても、民族の神は民族、人間は民族の神に対して服従しようというのは信仰でありまして、神の心を理解して 神の心になって働けなんていうことは親様が初めて言い出す。今までにないことっていうのはそれを指しているわけですね。で、月日には第一これが残念な、なんとこれをば済ましたるなら、親様が言っても聞き慣れない話ですから、今までの神様のご利益って言ったら不思議に決まっている、不合理に決まっているというような考えで、まあ親様の言葉を跳ね返すような態度がむしろ出てしまうんですね。合理的な話なのにそれを跳ね返してしまうと。理屈に合わないことでも不思議なご利益あるというとそれを求めてどんどんと従ってしまうと。これは非常に合理的な人間と迷信家との違いというのがですね、迷信家っていうわざわざ言えないような普通の人が大変その信仰に関しては迷信家なんですね。で、そこいらを、と言われています。で、それを親様の話聞いて、これを済ましてくれ、心を済ましてくれという言い方です。この心どうしてならばわかるやろう、何でも意見せねばならんで、意見でもちょっとの人ではないからに、多くの胸がこれは難しい、いかほどに難しいことという歌とて、めいめいの子供意見するぜ。この模様どうしてならばよかろうぞ、何でも神の残念を表す。で、このそこの後の21になりますと、思いもかけない言葉が出てくるんです。日々に神の胸にはだんだんと誇りいっぱい積もりあると思う。誇りというのは神様の心に反したの、悪しきよく誇りというんだと、こういうふうに思ってますと、神の胸に誇りがあるなんていうことはありっこないというので、ここは村田門という下札があるんで、村田小右衛門が聞き違えて書いたんだろうと。親様のこれ筆跡じゃなく村田小右衛門の字だろうなどという人も問題になったんですが、これ誇りというのがここに問題になるのはですね、悪しきの中に嘘通し誇りという大きく分けてあると。それで嘘というのは間違っていることを承知で、真理に沿っていないことを承知で喋るのを嘘という。それで嘘か本当か分かんないで、分からないで悪しきと思わずに悪しきを喋っちゃうのを誇りというんです。で、これは間違っていると思いながら上の人は間違いを押し付けるから従っていた方が無難だと言って嘘を言うのを通称って言うんですね。それで誇りにも幾千の解き方がある、悪しきにも幾千とも知れん解き方があると。その中でみんなが悪いことと思わない、人間の生活には必要だと思っている惜しい惜しいと可愛いと欲と高慢というようなことは、特に可愛いなんていうのは可愛いっぱいこれが一よって神様の言葉を可愛いって言ってるくらいです。ですから可愛いが誇りなんて言うとわけわかんないという人が多いけど、物を欲しいというのがなったら無駄ばっかりです。欲しいと言わなくても有徳の士君主には自分らが働いたものを根こそぎ年貢として差し出すのは当たり前と、有徳の士は物を受け取って当たり前と、惜しいも欲しいも悪と思ってないのけれども、惜しいも欲しいも必要な感覚だけれども、可愛いも必要な感覚だけれども、これを使い間違えて悪しきと、人が助け合うのに妨げになるような心遣いで使った場合には、こういうことも当然誰しもあることでも誇りとして悪しきと教えられるんだと、それを反省しなさいというふうに教えられてるんで、憎い恨み腹立ちというのも加えて八つの誇りと数えるような、こういう考えは山沢良次郎が泥見好奇、まあ、泥見好奇って通称泥見好奇で、14年本若体とかですね、16年本三分体とかいろいろな呼び方があります。山沢の 古事記日本書紀を書き換えた。さも親様が拝み木と教えているようにですね、国が禁止した神様を祀っているようなあのことを、これが中山美紀が書いたものだと言って騒ぎ立てて、親様を罪に落とそうとする。山沢良次郎が書いた泥御後記、通称泥御後記の中に八つの孤立という言葉が出てくるんで、大筆先では五つしか出てこないです。それで誇りというのは、小さいから誇りというんじゃなく、悪しきと感じられない悪しき、これを誇りというんだと。その誇りの捉え方が基本間違っている人も多いので、そういう注意をしておきたいと思います。で、この場合に神の胸にもだんだんと誇りが積もるというのは、親様がそばので一生懸命お話聞いている人にいろいろ言葉を変えて手を尽くして説いていても、今の常識と違うからさっぱり理解しない、自分を改めようとしないと。そうと思うと、言っても分かんないのかって言って、親心で説いている親様があまりにも聞き分けがないと、つい親様らしくない、親心じゃない、聞こうにも聞けないような言い回しになってしまうこともあるの。親の心にさえも、神の心にさえも誇りが積もるという言い方をここでしているわけです。この誇り掃除するのは難しい、勤めなりともかかりたるなら。誇りが相手を思って言っていることがですね、悪しきになってしまうというのは気がつきにくいですから、常にこのお勤めを心に繰り返して学んでですね、それで誠から外れた考えは注意して覗くようにというのが、勤めなりともかかりたるならというのは、この悪しきを払うのには真理を学んで悪しきを払うんだと。昔から言い伝えてきたことが悪しきって言われた場合にはですね、じゃあどこが悪いんだと、昔からこれは全部教えられてきたろうという思いがありますから、悪しきを悪しきと感じない、それをよく考えてくれと。お勤めので教えた真理と照らし合わせて、自分の考えがこれは助け合いに外れているんだということを考えてくれということを言っているわけです。例えて言いますと、一生懸命稼いで財産作るのはいいことだと、贅沢して結社の悪い道楽だけども、一生懸命働いて稼ぐのはいいことだと昔から言ってきたけども、一生懸命働いて物があってもですね、物があって幸せなんじゃないんだと、物を助け合いに使うという心があって豊かになるのに、その心を忘れたら物を取ろう、物を貯めよう、稼ごうと思っていても悪しきになってしまうんだということは、お勤め一くだり目の意味と照らし合わせるとこれ分かることなんで、これ物があったら豊かという常識を持っている人には、物を欲しがることが悪しきとは思えない。そういう点をお勤めに照らし合わせて悪しきを感じ取ってくれ、払ってくれということですね。で、心さえ真実神を受け取れば、どんな誇りも掃除するなり、一列の胸の内さえ好きやかに掃除を仕立てたことであるなら、それからは世界中は気が勇む陽気づくめに人になるぞやと。これ陽気づくめというのは、人よりどころず心が調和が取れて安らぎを得るというのを陽気づくめという。づくめというのは陽気ばっかりで誰も悩んでいるものがないというのが陽気づくめなんです。で、他の人がみんな勇んでなくても、自分がこれは良いことだ、善であるとしっかりと思案して自分で自信を持って行っているときは、他の人がですねとやかく言ってもお勤めに照らし合わせて善であるというと、自分で自信を持って暮らせるわけです。そういうのはこれ陽気暮らし。傍からはこれ幸せの姿って見えなくても、 自分は幸せとちゃんと思案できるし、考えた末幸せであると確認しているようなの、これは旗から見るとあの人あんな不幸せな境遇って言っても本人陽気に通っているのは陽気暮らしというんですね。陽気づくめというのは苦しむ人がいない世界、づくめというのは何づくし、松づくしという歌がありますね。あなた松のもんなんて言って歌いますけれども、づくしというのは人尽くすという字を当てまして、そればっかりというわけですね。それでこれは一人になるぞやというのは、今言った言葉ですとたった一人でという意味があるんですけど、これの一人は自然にですね、一人でになるというわけですね。誇りさえ払う、悪しきを払っていれば人間は自然に陽気になるんだよと言っているんで、たった一人という意味じゃありません。この一人は一人でにという意味ですね。鹿と聞け高山にとも谷底も見れば子供、月日の子供ばかりで、権力者と言ってもですね、親様の目から見れば幸せに暮らしてほしいと思っている人間であると、まあ言ってみれば陽気づくのようにしたいという親様から見ると、殿様であろうと天皇であろうと家族様であろうと、まあ子供のように心配だということです。人間も一列子供可愛かろう、可愛いかろう、神の残念これを持ってくれと、親様はみんなが喜ぶようにと真理を説いているのに、それを理解して改めてくれればいいのに、なんだこんな婆さんが言うこと聞けねえやというような態度で聞かないとですね、幸せになってくれという願い持っている親様が残念であるということですね。これはで、これまではどのようなことを見たとても神の方にはじっと見ていた、この度はもう日が積んであるからな、どんなことでも皆言うほどにと、これは元始まりの話を言わないとなんで心配してるのか分かんないという言い方ですね。これは親様はですね、月日には世界中を見渡すと元始まりを知りたものなし、これ月日にはっていうのは天然自然の真理を説いている私という意味ですね。私の言葉は天然自然の真理だよという時に、私は月日の理を説いている、私は月日だよ、天然自然だよと、真理だよという言い方です。それでお筆先では神という言葉も親様ご自身を指す、月日も親様を指す。それでこの後修士がですね、星曼荼羅祀ってこのご利益があるんだなと筒場所で金儲け始めますと、月も日も拝む対象になっちゃう。で親様は月日というと修士の実中にはまってしまうようなことになるんで、親として言うって言って、親という言葉にこの後変わるわけですが、十三号ではまだ月日と言っているわけです。で元始まりを知りたものなし中、この元始まりはどうも勘違いしているのはですね、経典第三章が親様を教えた元始まりと勘違いしている人がいる。あれは泥見光記、山田がでっち上げた元始まりの話でありまして、元は古事記日本書紀です。古事記日本書紀は天皇の先祖がこの自然を作ったという話になっているわけです。どうも親神様がこの天然自然の自然界を作ったという話をシャーシャーとやるお水の先生がいるんですが、これは山沢の手先でありまして、親様の弟子じゃないということです。親様が教えた元の始まりの話というのは、この世は泥見やと、よく見つめせば人間の顔して土壌がいると、そこから元始まりの話が始まってるんです。親様元始まりの話は星を作った話でも月や火を作った話でも あの海陸を作った話でもないんです。混沌とした泥海の中によく 見せたら土壌ばかりやと。その土壌にオスメスの性別をつけて助け合わなければ命が生まれないようにしたと。それが人間の始めだしだ。人間は助け合って初めて生まれる助け合い生物だという話が親様の元始まりの話なんです。そして微妙なところはですね、99999の五箇条をいっぺんに生み出したと親様は教えている。ところが経典でも泥海後期でも99999年以前に天皇の先祖の神々がこの世界を作ったと説いているわけです。お札式どこ読んでも99999年以前という言葉はありません。9というのは多いという、1は最低の数ですね。9は一番多いという数で、9999と6桁も続く99999というのは9の6桁です。これ今の数字ですと9000009になる。でも親様の使った時はまだ中国の伝統がまだ、日本に流れておりまして、9万の上の桁は9億と平気で数えたんです。これは古い辞典にはですね、万の10倍も多く、万の万倍も多くと両方書いてあります。それで99999というのは数多くいっぺんに生み出して、誰が尊い誰が卑しいなどという差別はないと。一般人からげんの天皇であり民でありみんな同じだっていう意味です。それオンリーワンの神話というのは他と際立ってこのものが尊い、この人が尊いという意味に使われているんで、一というのは差別に使われている。オンリーワンというのは差別に使われている。国九万というのは一般十般人からげんというような、みんな特別尊いものだと考えない場合に99999というのが出てくるわけですね。でそれを意識してほしいと思います。でこのもとをどうぞ世界へ教えたさ、そこで月日が現れて出た。この度の月日残念というものは容易なることでないと思いよ。月日にはこの真実を世界中へどうしてなりと教えたいから。この真実というのは世界に正しくないということです。人間に正しくはないと。人間の中に尊い魂のご因縁なんて、前生徳を積んだ尊い魂なんていうことは、これは天皇家の尊さを従前の君であるから、どんな間違ったことを言っても服従せえという、忠義孝行を説いて民を服従させればいいという人たちが説いたのが従前の君。前生数多くの善行を積んで尊い魂に、尊い身分に生まれたのが君主であるという、その考えを吹っ飛ばしたんですね。皆様はそんなものは尊い魂のご因縁なんてはないということを言われているわけです。で月日はこの真実を世界中というのは平等であるということを教えたいと言っているわけです。そして34からの歌は、それ知らず月日言うこと皆消して、あとは人間心はびこる。だいたい神様っていうのはですね、差別を教えてる。尊いものに服従することが善であると。差別を教えてる。差別と服従を教えて、それが今までの正しい教育であるという伝統がこうありますから、親様が、この世界正しくないよと、高山も谷底もみんな同じだよということがどうしても耳に入らないんです。でそれをもどかしがってここに言われてるんですね。この先は月の残念立腹を皆晴らすでな、これが承知か。月にも残念立腹を晴らしたら、あとは珍しい道をつけるで、この道はどういうことに思うかな、よろず互いに助けばかりをと。これよろず互いに助けするんで、 白いものを黒いと言われても苦渋性というのは善ではないと、真理ではないということですね。世界中お互い助け、お互い世界中互いに助けするならば、月日も心皆引き受ける。月日にも心を引き受けするからは、どんなことでも働きをすると。働きもどういうことに思うかな、善と悪とを分けるばかりや、これは親様の場合にはですね、道徳の基本に人間は人を助けて喜ぶ性質を持っているということをバッと前面出しているわけです。いわゆる性善説ですね。けれどもこの性善説って言いながら、どうも世界はですね、孔子などが性善説解きながらですね、解いて長年経ちましても、いやそうじゃない、人間というのは闘争本能の持ち主である、この世界は、争いの苦の娑婆であるというような考えの方が大手を振って通用しちゃうんですね。で、性善説っていうのは学問の理想みたいに考えまして、人間の本当の性質は真から思ってない場合が多いんです。それでそれがですね、これ修士がこのこれ16日よりっていうのを出てくるんですが、これは修士が警察から釈放されてる。で、この時期の話としてですね、仙台村の村田幸右衛門の家は非常に有力者、まあ世界並みで考えても力の大きい往生屋さんでしたから、言いがかりを警察でもあんまりつけないところだったんですね。ですから親様がお勤めを教えている、お勤めを悪いことだというふうに修士山沢がそこいら振る舞っております。それでそんな雰囲気からですね、警察に叱られるんじゃないかと、これ最初のところから修士が捕まってるのに親様が捕まるんじゃないかと心配をしているのが、この13号の書き始めからですね。それで修士が親様が拝み祈祷でないということを前面に出して、それで真理を教えてんだと、よろずのことを教えてるんだと言って、それでどこにも悪いと言われない内容を教えているにもかかわらず、この法律に照らし合わせまして、山田がですね、泥見公記を書きまして、これを親様が書いたものだと振りますわけです。そこには国の上名町にない、古事記日本書紀に出てこない天輪王の御事なんていう神名を、これは修士と山沢が書いたものですね。親様は天輪王の御事なんて言えません。天輪王は人間である、王様である。で、難事を助けた理想的王様として語り伝えられている、その天輪王の心になって人助けするという心定めが南無天輪王であると。で、南無には、全面的にお座りするという奇妙頂来という意味の南無奇妙があるし、それから阿弥陀の心になって一人残らず助けるという仏様の心になってというのが、ね、祈祷神妙、自分の生き方を阿弥陀様の生き方に投入するというで、祈祷神妙も奇妙ととって南無と普通に言い換えるわけですね。で、南無天輪王と、これは理想的情け深い人間の心になって私は人助けするという心定めの南無天輪王をですね、天輪王の御事という天皇家の神名町にない神を教えて、因子邪教を教えてる、神でもないものを神様と崇めさせているという、陥れる文章を書いたのは山沢良次郎なんですね。山沢良次郎の泥見公記を未だに親様の 書いたものと勘違いしている教会士さんがまだいるということは非常に残念なことなんですが、泥の御公記を親様の書いたものだと言えと大和田良次郎が押し付けて、修二はその数日後に亡くなるわけで、そういう背景が全部隠されているから大和田良次郎の悪事がわからないんですね。で、未だに大和田先生って言ったら、親様のそばで功労、親様に忠誠尽くした功労者みたいに考えてるのはとんでもないんで、私がここまで文字にしたら、これが嘘だったら名誉毀損で、あの人とっくに私を訴えてるはずです。間違いがないからこれで言ってるわけで、まあ、善悪っていうのを根本からですね、よく考えてくれということですね。で、今日41からいきます。今日まではどんな悪事と言うたとて我が身に知りたものはあるまい。これは悪っていうものの本質を言う大変な宣言です。それで、この頃神が真実よって聞かず、皆一列は支援してくれ。世界中一列は皆兄弟や、他人というはさらにないじや。このもとを知りたるものはないのでな、それが月日の残念ばかりや。高山に暮らしても谷底に暮らしても同じ魂、それよりもだんだん使う道具はな、皆月日より貸し物になるぞ。それ知らず皆人間の心では何度高びくあると思うて。まあ、何度高びくあると思うてというのは悪事だというんです。天皇は尊い魂のご因縁だというのが悪事だという。前者はいいことをしたから間違ったことをやっても批判しちゃいけないんだというのが悪事である。高山も谷底も同じ魂である、これが真理だというのが親様の部分で、この部分が非常に重要なこの一節なんですね。ここのところ41からですね、52、53までの奥出先は大変に重要な奥出先です。何度高びくあると思う手がいけないんですね。で、月日にはこの真実を世界中へどうぞしっかり承知させたい。これさえか確かに承知したならば、無本の根は切れてしまうに、人間に差別があって服従させて当然だというような考えがあるから、高山になりたがる、権力を持ちたがる。どんな身分に行こうが、どんな位につこうが、白いものを黒いと言ってはいけないんだと。白いものを黒いと言っても、はいと言って従えということが悪事であると。非常に厳しい権力者への批判をしているわけです。これは師匠五教の中で、師匠五教というのは孔子が教えた真理の書であるというのは師匠五教ですが、その中に孔教というのは孔孔の真理、孔教という本があるんですが、孔教は孔丘、初代孔子が書いたとされているけれども、その序文は13代目の孔子、孔安国という人が書いたと言われているんですが、その序文には孔子がですね、最初に書いた文には、君君たり、親親たり、親親たり、孔子たりと書いてあるんです。たりというのは足じゃなくてためという字ですね。子は子らしく、親は親らしく、君は君らしく、進化は進化らしく、これは孔丘が説いたんです。とか13代目の孫で孔子様とやっぱり呼ばれて、それでまあ王様に意見をする役についた、会議代という役についた孔安国という人が、王様に意見をするべき役につきながら、君君たらずとも親親たるべし、親親たらずとも孔子たるべしと孔教の序文に書いてしまう。間違っていても身分高い者には従えと、服従しよう、それが善だと教えてしまうんですね。こういうのを孔子様の子孫のくせに、世におもねって真理を歪めたと、極悪汗っていうんですね。立派な先祖の名を汚す子孫の典型的なのは、孔子の子孫の孔安国であるとこう言われている。これは 多いですね、親様の弟子に。さっぱり勉強しないでバカなこと言って恥かいてる子孫がおりますけれども、これはもう、まあ、こう暗黒みたいなもんですね。極悪汗、世におもねって真理を歪めていると、学ぶべきことを歪めていると。これ歪める気じゃないんです、ペラッと喋っちゃうんですね、不勉強な人は。はい、それで、この模様、月日より真実を思う高山の戦い最下を収めたるなら、これは西南戦争で高山の側近、天皇の側近である薩長が分かれて戦っていると、その陰謀でもっ てむちゃくちゃ戦っているわけですね。薩摩の中を仲間割れさせ、今度はそれを暗殺してしまうというようなことが、この明治10年前後に行われていることをこれ言っているわけです。権力者になって、それに使えるのがいいなんて言っていると、とって言っているわけです。この模様どうしてならば収まろう、陽気勤めに出たることなる。これはお勤めをしっかり学べば収まるんだよって言ってるわけです。これは陽気勤めって言っても、この勤め高山にては難しい、神はしっかり引き受けをする、引き受けをする。十二くらいの手踊りも、それから神楽勤め、諸都なしと官楼台の神楽勤めもですね、全部助け合って平等の調和を作ると。調和を作った時、その助け合いをした人たちも要素もみんな平等に陽気づくめになるということを教えられているのにですね、高山は俺は尊いんだ、間違っていてもお前ら服従せえという姿勢でもって、この真理を教えることできない、だから私が教えると。これは親さんは高らかに、高山は真理を教える資格もないということを言っているわけです。この頃誰が言うとは思うなよ、月日の頃ばかりになるじゃ、この務め高山にては難しい、神がしっかり引き受けをする、親様でなければ教えられないということを改めて言っているわけですね。この度はどんなことでも真実に確か受け合い働きをする、神が出て世界中を働けばどんな務めも怖みないぞや、しかと聞け高山やとて谷底を回にせられたことであれども、今まで高山が谷底っていうのはですね、平地庶民と水の百姓でも平地に例えてるんです。地位が何にもなくても平地に例えてるんです。谷底っていうのは平民でも、仮に物を持っていても蔑まれるの谷底って言ったんですね。それで親様は谷底せり上げの道、これがこの務め神楽手踊りであるというふうにおっしゃってますが、谷底と人が蔑んでいる人間が務めても、気高い真理の究極の善を教えるんだと言っているわけです。で、神楽勤めをですね、明治16年雨子に頼まれて神楽勤めやった、官楼台勤めやった時に、初め十二下りは三島神社の森の中でやりますということは、それまでですね、山田が密告してお勤めやりゃ警察を呼んで親様を連れて行かしちゃう、逮捕する理由がないから、家族が言うから仕方ないから警察に連れてきたんだと警察は言ってる。だから逮捕17、18回もされたなんていうのは嘘でして、実際の逮捕、警察の記録になってはずっと少ないんですね。中山家の人、修二や山沢が親様を警察へ渡したと、さもお神祈祷の悪事をやっているように、国が禁止している神様を拝ましているように、また人を騙して金を取っているというふうに、山沢が警察に言って親様を連れていく。で、お勤め始めようとすると、始めたらまた おみきばあさんが悪いことしてますと言って警察に知らせる。警察から昔は見えたって言うんですね、しわしき村が。丹波市警察から。それで、そうすると、親様は連れて行くけど、逮捕はしなかったって。警察はそう言うんです。これは、丹波市警察の向かい近くに住んでいた、丹波市町の無職人であります、吉川さんという人が、当時の警察の内幕を話してくれた。そうすると、17、18回も親様逮捕されたっていうのは、これは山沢たちが言っている嘘でありまして、ずっと少ないんですね、警察の記録では。だからそういうことも承知しておきたいと思います。これはもう高山がですね、親様をママにするっていうんですが、まだこれで親様一遍も逮捕されてないんですよ、明治10年。どうも私たちは山村御殿に親様が山村御殿行った時に、親様の方から神様とは何だと言って問答を仕掛けて、お筆先を突きつけて、それで県庁が、それじゃあ三木はどんな紙解いてるんだと言って山村御殿に調べたんです。で、山村御殿というのはお寺ですけれども、当時奈良県庁は興福寺にあったんで、県庁自身が興福寺の中にあったわけですね。ですから山村御殿に県庁の役人が出張して、神様とは何だという親様との問答が行われたんで、親様はあの場合でも捕らえられておりません。そこはだいぶ勘違いされております。親様が捕らえられたのは、山沢の手続き書が丹波市警察に出された明治14年秋です。これは秀次が亡くなった後初めて捕らえられるわけで、秀次がいる間はむしろ親様はみんなを助けて信頼のある根拠さんで、秀次の方がいろんな悪事をやっているというのは警察の睨んでいるところだったんです。で、秀次や山田が親様がやってることがけしからん、国に逆らっていることだというので捕らえられるんじゃないかと周囲が心配していたというのが、この13号の奥出先の背景にあるわけですね。で、その後、これからは月氏代わりに出るほどにままにしようならすればしてみよと、今までと何か文句が違うでな、これから先は神のままやでと。いや、さっき言いかけて言ったかどうかちょっと忘れちゃったんですが、仙台村で村田小右衛門の家に集まって、警察もあんまり文句言えない有力者であるから、大城屋であるからっていうので、そこで集まってお手入れの練習をしていた。で、お手入れを教えていたのは中田義三郎さん、親様のそばの、取り次ぎ人と言われた。これは本石さんが教祖の立場を教祖亡き後継ぐわけですが、中田さんが亡くなった時、一度元文書で拷問にされてですね、中田さんは豊田に乗せられて10日目に釈放された時、立てない状態で釈放されるんですが、そのまま寝ついて、病気になるわけです。まあ、その時中田さんが亡くなった時に錦と見立てておいたのやがという親様のお言葉が伝えられている。その後に本石さんが本石と定まる時に錦と見立てたという言葉が使われます。本石さん以前に中田さんを錦と見立てておいたという言葉が伝わっております。で、その中田さんの家に集まってお手振りを練習しているところに秀次がひょこひょこ足引きずってやってきて、お前らがお勤めあるから俺が捕まったんだって言って、とんでもない言いがかりをつけたということが、まあその当時お手振り習った人たちの口でもって伝わっております。で、私は村田の子孫であります。村田の古州、村田長人っていうのが非常に私を頼ってくれまして、 それで村田家に伝わっていろんなことを伝えてくれたんで、そういう事情もみんな知ることができるようになったんですが、うん、それがちょっと親様が悪くて周囲さんが捕まったみたいに、まあ親様が悪くてっていう、親様が悪いと警察に睨まれて周囲さんが捕まったように言ってるのは間違いなんで、周囲さんは誰が見ても悪かったんです。まあちょっとこれ言い過ぎって言うかもしれませんが、10いくつで性病になって拝借されて、で17も下の股間さんに婿もらって家を継いで、家も継げない居候として過ごしている修二を誰も立派な人とは思ってなかったという背景があるわけです。それを親様を陥れるために修二が正しいみたいな泥見光輝が書かれたり、山沢の文章が書かれたりすることが間違いでありまして、これははっきりと言っておきます。今までは何か文句が違うというのは、これから先は神のままやでと、今までと文句が変わると、今までは中にこうこう教えていれば善だと思ってた、信仰といえば神への服従だけ解いていればよかった、ところが親様の教えは文句が違う、三日ぐらい歌を歌ってますと三下り目とここの下り目というのがつながって、意味がつながって教えられているんですが、神というのは元の神、実の神というのは日の本主役機の勤めの場所で教えている勤め乗りが神であると見下り目で歌いまして、そしてこの下り目ではいずれの方のも同じことを思案定めてついてこい、六つ無理に出ようというでない心定めのつくまでは七つなかなかこの度一列にしっかり思案をせねばならん、今までの信仰では神様の言うことを白いもの黒いで言っても無条件に服従せ従えというのが信仰だった、ところがこれは真理だよと教えている三神楽歌でも鵜呑みにしちゃいかんよと言った。三神楽歌の言葉は真理と親様が教えている言葉でもしっかり思案をしてっていう、これは疑うということです。日本は時代によって変わりまして、今は肯定、否定、疑問と3つに分けております。これは西洋文学が入ってきてからですね。それまでは真偽と2つに分けてました。真というのは本当のこと、信用するの真は本当と思うこと、偽というのは嘘と思うことで、嘘か本当か思案しろと言った、疑わしいか誠しやかという言葉が嘘と本当の中間なんです。で、思案しろということは私の教えた三河の歌でさえ鵜呑みにするんじゃないよと、思案してなるほどと思わなきゃやるなという強い否定の言葉があるわけですね。思案して殺さめてついてこいなんていうの、お筆先はですね、他の信仰にはないことです。他の信仰は神の言葉を疑っちゃいかん、疑問に思ってもいかんって、親様の場合にはこれは神の言葉だよということさえも思案しなさいと説いてるんです。これは疑問に思えということですね。頭からあのばあさんが言うことは頭から嘘だろうと言い消すなという意味です。疑う流れというのは、それで59になりますと、月日より天下りたる心をな、何のことやら誰も知るまいと、これ天下りという言葉が親様はご自身をはっきり言っております。これは天下りというのは日本の神話で言いますと、天孫降臨の時に高間原の王子がですね、ご自身降りてきて地上の王になったのを天下りというんです。神がかりというのは天の岩戸の前で雨の渦めが踊った時に、そこにいない神が指図して踊らした。まあ雨の渦めが踊ったのはですね、もの紐を鳩に押したりきという非常に現代語では表現しにくい踊りをやったわけですね。ものもというのは下半身の衣装ですね。その紐を鳩、女性性器に押し込んで垂らして、 それで、まあ、波に周りにいる男の人に見せてどっと笑わしたっていう。これは露出狂ではないんだと。これは雨の爪本人の意思じゃなく何者かに突き起こされて動いたんだという時、神がかりというんです。あの天の岩戸の雨の爪の踊りを すなわちとかたちまち神がかりして、むなちかき出し物の紐をほとに押したりきというのが、まあ日本の危機神話に出ているわけですね。今現代語で言いにくいんで、古代の文化そのまま使ったわけですけれども、でそういうことも神がかりなら本人の責任じゃない、天下りは本人の責任であるということです。で親様は私の言葉は私が責任を持つと言って言い切っているわけです。神がかりということは私の責任じゃないと逃げていることを言うんですね。で勤めと授けと、これ非常に勤めと授けっていうのは、そのお勤めっていうのは天理教学三神楽歌の神楽テオドリの教義学を勉強することを勤めと言ってるわけです。で授けっていうのはその入門式なんです。これ初めの頃に声の授けいただいた人が多いっていうのは、まず一下り目二下り目しか教えてないときに一下り目から勉強を始めたっていうのを、正月こういうのを授けはやれ、珍しいから歌い始める一下り目から習ったっていうのを習わしたっていうのがこういうの授けです。手踊りの授けっていうのはトントントンと正月踊り始めはやれ面白いという、二下り目からその人の性質によって、その人の転ばいによって二下り目から勉強させたっていうのが手踊りの授けから入門したということです。で授けを授けるということと、授けを人にしていいと許すということとは違うわけです。入門は授けをしてもらって入門した、こういうの授けから入門した、手踊りの授けから入門した。授けを許すというのは人にしてもよろしいと、あんたは教義を勉強したから人に伝えてもよろしいというのが許しの方です。で神がかりと天下りは本人が責任を持つという天下りと、本人責任取らないという神がかりと正反対だということですね。次60第1は流刑作るを助けたさ、声一条を教えたいからと、まだ時間は大丈夫ですね。今までは真実神が言ってあると、これ12号は数が多いんで意味が重ねようなと飛ばしたんですが、13号は数がちょうどだと思うんで全部読んでですそれでそれで時間が気になっちゃうんですけどね。今までは真実神は言うてあれど、うちからしても疑うばかり。この度は何を言うても疑うな。これ疑えば月知るぞ。月知るぞっていうのに、私はもう助けるために教えを解くのやめちゃうよという意味の知るぞと、月知の働きが知るぞいてお前死んじゃうぞという意味と両方かかってると思います。もう真理を解いてるのに真理を聞かず、真理から外れたら死んじゃうんですね。殺すわけじゃありません、神様が。理に外れたら神様は罰を与えるんじゃないんです。天命自然の理に外れたら命持たないんです。たったそれだけのことです。親様の教えでは神様も仏様も神罰も仏罰も与えない。ただ真理から外れたらどんなもんだって生きていかれないんだよとあっさりと言ってるだけですね。で私は真理を説いているんだと言ってるわけです。みな疑うて行くすばかりは日本語の疑うでノーという、最初から 本当と思わないこと、嘘と思うことを疑うと言ってるんです。今の用法と違いますから。これから月氏、68ですね、67か、月氏には第一これが残念だ、何でもこれをしかと決めるで、これからは月氏言うことを何事も背かんように神にもたれよ、したるなら神の方にも真実に確か引き受け働きをする。月日にはこれほど口説き詰めるから心違えばすぐに退く。真実に心にまことあるならばどんな助けも違うことなし。この先は龍家の声を違わんよう、どうぞしっかり承知してくれと、これ声の授けっていうのはですね、一くだり目のことって言いましたが、これは物欲を根本から考え直せということですね。物があったら豊かだと思ってるのに、物があっても散財の心がなければ豊かにはなれない。散財の心なら言葉一つでも往年満作のように豊かになれると七くだり目に続いているわけです。それからこれが物欲でもって争っているような人が話聞き始めの時に、一くだり目から学べと言って、こういうの授けから学ばしたと。それから二くだり目は豊通りの授けは、これは支配欲ですね。権力でもって支配したから、服従させたからと言って、無本の根が募ってしまえば収まらない。難事を助ける心ならば、真から収まると。これ二くだり目の歌です。そしてその結果、適材適所の収まる世界ができるんだというのが役だり目で歌っているわけです。で、これが今まではですね、天然自然の理を教えるのが神で、それに外れたら生きていかれないんだよ、人間というものは、生き物というものはというのは、親様のあっさりした解き方ですけれども、今の解き方ですと、神が賞罰をすると、神に気に入ったことすればご利益うんとやる、神が気に入らないことをやれば病気にし殺すんだと、神が懲役懲らしめのために働かし神が殺すんだと言って、神の賞罰を説いていたの。天然自然の理を神と親様を説いていると、神罰も仏罰もないんです。とか世間では賞罰と考えて、神罰、仏罰が病気であり死ぬことであると、それで賞罰を解く神はですね、よく聞いてると賞はないんです。神の心に沿ったから生かしておいてやるだけです。罰はこぴどいですね、懲らしめのために働かす、病気にする、殺しちゃうぞと、心違いは出直しやを死ぬなんて言ってるのはですね、これは神が殺すという意味になっちゃいます。心違いは神が殺すという意味になっちゃいます。そんな神はいません。真理に外れたらただ生きていかれないだけです、親様の解き方ですと。それで次のページの本なんですが、これはすごくスピード上げないと終わりまでいきませんが、これ今日からは月日の思うことをばな、どのようなこともみな言いかける。今までも大抵話を説いたれど、月日をうまくまだ言うてない。これは月日の折と高山の説教 というものと対比させるとよくわかる。高山が説いている道徳宗教というのは、要は服従ですね。差別社会であり、差別を承知して、それで卑しき民は服従せえと、尊い者が支配するんだと、差別と服従を説いている。で、親様の方は助け合うと良きづくめのみんなの喜ぶ世界ができるという平等と助け合いを説いている。そこが今までの神と違うわけですね。これからはどんな話をしたるとも、これを必ず嘘と思うな。この嘘 親様が私の言うことを嘘と思わずによく聞け、な思案して殺さないとついところに納得するまでよく思案しろと言っている。それはなぜかというと、今までの宗教も道徳も支援しちゃいけない服従制だったんです。注意に高校を解き神への服従を説いているのが今までの道徳宗教だったんですね。これ全然違うわけです。高山の説教と、これは別のところには高山の説教を聞いて真実の神の話を聞いて思案せというお筆先を教えられてますが、この親様はご自身を教えた御神らとも思案して心を定めてついてこいと言われてるんです。これは嘘を解く者への残念というものをここから言ってるわけですね。どのようなことを言うやら思念でな、月日の心据えているから、この頃どういうことに思うから、日本もからも天竺までもと。これ日本もからも天竺までもということは、当時日本から天竺というのは世界だったんです。日本の学問は中国から渡ってきました。日本の仏教は天竺から渡ってきました。から天竺ということは中国とインドと日本という、これじゃないんですね。これ世界中ということです。日本もからも天竺も支配する真理、これを説いているんだというのが親様のこの言い方です。それをところどころ武力でもってこの村占領したから俺の言うこと聞け、まあ極端に言うとそういう態度が、日本列島を武力で占領した人が白は黒でも俺の言うこと聞けと支配しているんで、まあ、その中間が大名、言うこと聞かなければ殺すぞと言って民を支配した。これが嘘も甚だしいという親様の残念立腹ですね。この間道のりよほどあるけれど一夜の間にも働きをする。この話人間なんて思っている。月しかふの皆我が子供、人間はみんな同じ性質を持って助け合うと喜べるという、人間として助け合わないと生まれないようにして生まれている。人間たるものみんな同じ性質を持っている。だからここで言ったことが千里向こうの人間にも真理として通用するんだと。権力で支配するのはここ支配したからといって千里向こうは通用しません。その範囲しか通用しない。天皇が高山でもって違反したら死刑にするぞと言ってもこの列島を離れたらそんな権力は及ばないわけです。だから親様の話は道のりよほどあっても千里向こうでも一夜の間にも同じ反応が起こるというように言われているわけです。どのようなことでもめいめい胸の内済ましてならば危なきはない。だんだんと月日に一日思惑は多くの人を待つばかりやで、この人をどういうことで待つならば一列万を助けたいから。これは親様と親様の教えを取り継ぐ人を本当は良き暮らしすべき人間は本当は待ってるんだということを言ってるわけですね。で、これ月日の理というのは日本もからも天竺も世界中に通用する真理という意味ですね。それで高山の説教というのは天皇の権力の範囲しか通用しないと、それを対比しているわけです。高山と日本から天竺の世界に通用する真理というものを対比しているわけです。それからこの先になりますとおしまいまでこう一気にいっちゃうわけですが、内容をですね、嘘を解く者への残念立腹、はっきりと高山です。明治になってから天皇神様だなんて解き始めたっていうのはその時代に生きた人にとってはこね上げた嘘としか感じないわけです。第一、明治になるまでは天皇は仏弟子だったんです。仏弟子です。聖武天皇は参謀の役子と名乗ってます。仏法僧の奴隷であると言う通りですと。 参謀の役子と聖武天皇が唱えて、ずーっと孔明天皇まで仏弟子だったんです。百人首見ますと、天皇現役退いて上皇になると全部坊さんの格好してますね。天皇家は仏弟子です。ところが急に池上様と解き出して、天皇系の神社の神宮寺をボンボン壊した。まあ大和ではその内山永久寺が天皇系の神社でした。それを叩き壊したわけですね。それから春日大社が藤原氏の宇治寺です。あ、宇治、あの先祖の社ですね。で、興福寺が宇治寺です。で、興福寺の坊さんが春日大社の神職になって、今までの興福寺を叩き壊したんです。だから興福寺は腹っぱになってたわけですね。それを露骨に目で見ますと、あの民が民の意思でその廃仏毀釈をやったように思っている人が多いんですが、そうじゃないです。天皇家が今まで仏弟子だったのが池上様になるために、天皇家の神社に付属しているお寺を不徳に叩き壊したんです。ですから小山と神社の中央上学寺は残ってますね。それから大宮神社の平等寺も残ってます。廃仏毀釈と言っても民衆が怒ってお寺を壊したわけじゃありません。そこいらがあの、明治以降天皇家が教えたあの歴史っていうより国史っていうのは全く歪んでいたわけです。それで、それから先行きますと、今年にはどんな珍しい道筋が見えてくるやら、これ試練でなく、口先で何歩真実言うたと誰か聞き分けするものはない。これはあの天皇神様だというような神道ですね。天皇制軍国神。これは昭和の私らは生まれた時から天皇制軍国神ですから、天皇は神様だというと、そのまま信じる人が多かったんですが、明治の方が野蛮人と思っても、自然科学習ってないと思っても、明治の方が目の前で仏弟子が池上様になったんで、露骨に嘘を言ってるっていうのが分かったわけですね。天皇池上様説は民衆に前には目の前で作られた嘘だったわけです。どのような、89から先読みます。どのようなことをしたるも人間の心混じるとさらに思うな。月日にはあまり真実見かねるで、そこでどのようなこともするのやと。いかほどの豪敵たるも若きでもこれを耐えるとさらに思うな。これはあの豪敵というのが親様に対抗するために秀次松江が親戚霊語を作るんですね。それが正しくその歴史解かれていませんから、お店の人はほとんど知らないんだよ。豪敵若きというのはですね、秀次が集めた親戚連合のことです。ですからはっきり言うと前川とか梶本って、これ名前言うと今の本部員さんおたおたするんですけれども、前川梶本も秀次山沢が親様に背いてる頃、また新之助が山沢為三と親様に背いた頃、前川梶本が親様に背く親戚連合そばな者たちであったということ、これ大手先の中ですごく悪しきを摘発している言葉がありますね。十人の中の三人方では清水からとも退くと知れと。これは秀次松江山沢良次郎、その後佐藤田尾と田尾と両様っていうのはそれにくっついて動いた佐藤は前川、田尾とは秀次の子供と称する、実は、善兵衛さんのよその女性に生ましたお知恵が産んだ子と、善兵衛さんの孫の音次郎、それが跡取りだと名乗ってる。で、新之助も跡取りだという、音次郎も跡取りだという、両方とも親様の方は認めないと。 という態度をとっている。で、ビオ様っていうのはその末裔の佐藤平等寺村を指しているわけです。で、ここいらが親様に背いたそばな者たちですね。そう思ってください。そしてその後に、その後一気にこれ読みたいんですが、この76からですね、何もかもどのようなことも言うておく、何を言うても嘘と思うな、高山でどのようなものがはびかるも、この真実を誰も知るまい。これ高山ではびかるというのは、この頃全国民に教えて始まった天皇制軍国主義です。それで神勅天照大神の子孫がこの地上を支配するんだという神勅と、それから神武天皇の昭勅八紘一宇、反対する者を殺して天皇支配の世界にするんだと、これが理想である、天理である。その天理に命を捧げ、物を捧げて服従すべき人道というのを天理人道というのをですね、天皇制軍国主義の教育として天理人道教育を、これは大教員制度で日本中の神社仏閣神職僧侶を使ってこの天理人道を教えたんです。どうも今までの学問の天理というと宇宙の真理を指していた。それから天理人欲といった場合、天理に外れたい人間の欲望人欲と言っていたのをですね、天理をすり替えてそれに服従すべきであるって天理人道教育を大教員制度で全国の社寺仏閣で神職僧侶を動員して天皇制軍国主義を教えたというのがこの時代です。それに大江様はそれは真理に外れているからと言って完全として、あの真理と高山の説教と対比させてここでノーと言って教え始まったんですね。で、その典型的なのは天皇の先祖の神々が超能力を持ってご利益くれるというこの話は嘘である。雨乞い勤めっていうのはその徹底がですね、神様を教えたって雨乞い勤めやったら必ず雨が降るな、そんな嘘を教えんなっていうわけです。これ雨乞い勤めがここから出てくるわけですが、十二号のおしまいのとこも雨乞いだったわけですね。これを繰り返しているわけです。みんな十二号の小坂村の場合、雨が降らんからお願いしてくれって言って出かけた人間が雨降らないのに遺産で帰ってきた。どうしてって言ったら、出かけるときに雨が降らん時ほど人の他に水をやる心を定めるお勤めだと、と言われて、それで助けでも拝み祈祷で行くでなしというこのお筆先がですね、拝み祈祷で行くんだよというのを教えてます。お授けやったらどんなご利益もあるんだと、自分で確かにもしてないで、私のお授けは神様から許されたからどんなご利益もあるんだって言った人間ほど絶望するんです。で、そうやって世渡りしている教会の息子ほどこの教会継ぐの嫌だって言うんです。見てますから。親様のは雨乞い勤めだと世に呼ばれるような雨降らしてくれという頼まれても、人のために水をやる心を定めたら雨降らないのに、助け合いの心でもって水路の導きようでもってですね、どの田も青々と実ったという、親様の教えたのは心定めであって、誠の心定めで人を助ける心を定めるお勤めであって雨を降らすお勤めじゃないんだと。それと同じように豊年満作実りを余計くれというようなもんじゃないと、助け合いの心でみんなで力を合わせて農業をやれば、日照りであろうと大風であろうとそれをしのいで収穫を確保することができるんだということを教えたのが、これ流家作るというお勤めと、それでここに並べたのはお勤め の教学勉強に入門する入り口のお授けを並べているわけです。97読みましたね。高山でどのようなものがはびかるも、この真実を誰も知るまい。月日にはどのようなところにいるものも胸の内をばしかと見ている。これ天皇制軍国主義が高山がもう取ってつけたような嘘をですね、教えたんですよ、目の前で。で、私らは天皇制軍国主義の時代に育ったから、それを嘘と批判する力はなしで私らは年代育った。だから平気で特攻隊だなんて言うと、もう、天遊信条があるなんて言ったんですが、大人の方は冷めていたんですね。若者は私らの年齢は特攻隊でも何でも遺産で、これが真理だと思って志願したんですが、大人の方がやめときなさいと叱ってた。私なんか、海兵、学校がですね、勤労動員で勉強一日もやらないんで、勉強できるのは軍の学校だけだって言って、海兵受けるって言ったら、これ座れって言って、父親にこってりと絞られました。天津、軍神だ、中神だと言っても、所詮は人殺しだと言ったのが、昭和の大人です。私ら平気で、特攻隊で生き神様になっちゃうところだった。で、その教育が始まる時に、親様は批判したんですね。で、ここから先は、ずっと読んでも、この話な、102からですね。101からだ。咳込みも何のことやと思うかな。流血つければ水が欲しかろう。この話、皆一列の心には何と思うて思案している。月日には第一これを助けたら、そこでどのようなことも言うのや。そう言ってですね。それで、この後に、110から後がですね、放送専用に守り努めようというようなことを言って、放送の務めだとか、放送よけの務めだとか、それから、雨乞い務めだっていうのが別にあるように、山沢たちは説いてます。12通りのお願い務めがあるなんて言ってますが、お筆先では官禄大の務め一条。お願い務めなんていうのは、官禄大務めで人を助ける心を定めたら、それは当然、主語として豊かさも平和も調和ももたらされるんだということを説いているわけです。で、何しろですね、その権力者が権力の及ぶ限りで嘘を教えて、それでその嘘が通用するようなことをやっていても世界に通用する真理ではないと、親様はこのお勤めで教えているのはこの真理であるということを言っているわけです。まあそこいらがこれ肝心で、その最後のお歌ですね、最後の118から、雨乞いも今まで神は真実に何も言うたることはなければ、この度はどのようなことも真実を尋ね来るなら皆言って聞かす。次日には何かなわんと言うでな、皆命名の殺し台や。これは12号で雨乞いっていうのは最後に出てきて、それがお願い勤めというものは必ず降るんだと今の教祖でも書いてあります。さも降ったように書いてありますけれども、小坂村行った時降ってない。これは二大神柱が主催した奥出先講習会では、本部の先生がこの時雨は降らんかったとはっきりと記録に残しています。雨は降らんかったけれども、助け合いの心を持って青々と田んぼも緑に回復し実りもあったと。豊かさ法然満作の流血作るという、そういうお願い勤めもご利益があるんじゃないと、助け合いの心を定めるお勤めであって、 助け合いの心を定めれば、助け合いの心が豊かさを作るんだと、安らぎを作るんだということを言ったのが親様です。そこのところをしっかりと聞き分けていただきたいと思います。ではちょうど時間となったようですからですね。では終わります。みんなやつもり何しか飛ばしたいや、飛ばしたところは改めて読んでください。飛ばしても意味同じところですから。で、質問がございましたらどうぞ。今日は総会の後つながっておりますんで、質問の時間は短いですから、スパッとやってください。後で断じ合いの時間がありますから、今なくても後でも結構です。それではこれで終わります。机を並び替えましょうか。いつもの総会のようにこの字型ね。
こう食事
してから、食事の時からそうしちゃうよ。今やっちゃう。今並べちゃう。2列。
先生、このままの形で食べていただこうかなっていう話も。
あ、そう。このままで。いつまで食事を縦にして食べていきます。
そうです。うん？
そう。終わったって言ってる形になってるやつに。
はい。じゃあ用意させてもらいます。
そうか、総会的にこれか。はい。
はい。